こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。理性の限界、不可能性、不確定性、不完全性は、論理学哲学を専門とする高橋雄一郎、人間の理性が万能ではないことを平易に検討した講談社現代新書である。中心となるのは、社会的な意思決定におけるアローの不可能性定理、量子論におけるハイゼンベルクの不確定性原理、形式体系におけるゲーデルの不完全性定理という3つの到達点である。本書はこれらを単なる専門知識として列挙しない。架空のシンポジウムで多様な立場の参加者が討論する形式を用い、合理的に選べば正しい結論に至る、科学は世界を完全に記述できる、論理は全てを証明できると言い、多素朴な確信を吟味する。目的は理性を否定することではなく、理性が有効に働く条件と原理的に超えられない境界を区別することにある。数学、物理学、政治哲学を横断しつつ、知性の顕欲を促す入門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、アローの不可能性定理が示す公正な多数決の条件衝突第1章選択の限界は、個人の合理的な選考を集めれば、集団としても合理的な決定を作れるのかという問いから始まる。投票のパラドックスでは、各人の順位付けが首尾一貫していても、集計の仕方によっては集団の選考が循環しうる。例えば A を B より好み、 B を C より好みながら、 C を A より好むという結果が生じれば、最も望ましい候補を安定して定められない。アローの不可能性定理は、一定数以上の選択肢を対象とする社会的選択において、個人の自由な選考、全会一致の尊重、無関係な選択肢からの独立、非独裁性など、最もらしい構成条件を全て同時に満たす方式はないと示した。これは多数決が無意味だという結論ではない。わしろ、投票制度は必ず何らかの価値を優先し、別の価値を犠牲にする設計であると理解させる。本書はこの理論を民主主義への単純な悲観ではなく、手続きの限界を自覚して制度を選ぶための視点として置いている。選挙会議、組織内の合意形成で完全に中立なルールを期待しすぎないことが、ここで得られる実践的範囲である。次に、囚人のジレンマから考える個人合理性と協力の不安定さ、選択の問題は、投票のような集計だけでなく、他者の行動を見越して決める戦略的状況にも現れる。本書が扱う囚人のジレンマは、各人が自分だけの利益を合理的に追求すると、双方にとってより不利な結果へ至りうることを示す古典的なモデルである。一回限りのゲームでは、相手を信頼して協力するよりも、裏切りを選ぶ誘因が各参加者にある。そのため、個人の観点では合理的な選択が、集団の観点では非効率になる。ここには、合理性という語が一つの基準で済まないという本書の問題意識がある。個人にとっての最適化と、共同体全体にとっての望ましさは一致しないのである。他方、反復される関係では、将来の報復や協力の見返りを考慮することで、協力を維持する余地が生まれる。したがって本書の焦点は、人間は力的だから協力できないという性格論ではない。情報、時間的展望、相互期待、ルールといった条件が選択をどう変えるかにある。市場競争、外交、安全保障、社内評価などで起こる不信の連鎖を考える際にも、善意の不足だけでなく、行為者を非協力へ押し出す構造を見る必要があることを教える。さらに、不確定性原理は測定技術の不足ではなく、量子論の原理的境界である。第2章、科学の限界は、古典力学的な決定論、すなわち初期条件を完全に知れば、未来を完全に予測できるという理想像を問い直す。そこで核となるのが、ハイゼンベルクの不確定性原理である。量子力学では、粒子の位置と運動量のような組みについて、両方を任意の精度で同時に定めることはできない。この点は、観測装置が未熟だから起こる単なる誤差ではなく、量子状態を記述する理論の構造に関わる。日常世界の直感では、対象は観測前から必要な性質を完全に備え、測定はそれを受動的に読み取るだけだと考えがちである。しかし、量子論は何をどのように測るかが記述と切り離せないことを浮かび上がらせた。本書は観測、確率、実在をめぐる論点を通じて、科学的認識が確実性の蓄積だけではないことを示す。ただし、この原理を何もわからない科学は恣意的だと拡大解釈するのは誤りである。不確定性原理は精密な予測を不可能にする場面を限定しながら、確率的な法則による極めて高い説明力も可能にした。科学の限界とは、科学の敗北ではなく、問いに応じた説明の形式を吟味する契機なのである。そして、EPR パラドックスとコペンハーゲン解釈が揺さぶる実在感、科学の限界を論じる後半では、不確定性原理だけでなく、EPR パラドックスやコペンハーゲン釈をめぐる対立が扱われる。EPR の問題提起は、量子力学の記述が完全であるなら、離れた粒子の相関をどう理解すべきかという難題を提示した。 ここで問われるのは計算の正しさだけではない。観測される以前にも物理量は確定しているのか、遠く離れた対象同士の関係をどのように考えるべきか、科学理論は世界そのものを描くのか、それとも観測結果を予測する道具なのか、といった哲学的論点が前面に出るコペンハーゲン解釈に代表される見方は、量子現象を日常的な実在感へそのまま回収することに慎重であり、観測可能な結果と理論の使用条件を重視する本書の意義は量子論を神秘化することではなく、科学的説明が常識的なイメージと衝突しうる事実を対話的に見せる点にある。理論が成功していることと、その理論から唯一のケーニ条約消世界像が直ちに導かれることは別問題である。科学を尊重するとは権威として受け取ることではなく、証拠、数理化形式、解釈の間に残る距離を理解することでもある。本章は科学主義と反科学主義の単純な二分法から距離を取るための土台となる。最後に、ゲーデルの不完全性定理とチューリングが示す証明計算の到達限界第3章知識の限界は、厳密な論理体系であれば真理をすべて証明できるという期待をゲーデルの不完全性定理を軸に検討する。十分に強力で無矛盾な形式体系にはその体系の内部では証明も反証もできない命題が存在する。さらに、その体系自身の無矛盾性を一定の条件の下で内部から完全には証明できないという簡易も導かれる。重要なのはゲーデルが数学は役に立たないと示したのではない点である。定理が明らかにしたのは、有限の公理と規則で構成された体系には真理と証明可能性の間に埋められない隔たりがあり得るということである。本書は自己言及を含むパラドックス、認知や知識をめぐる論理、さらにチューリングマシンの問題へと視野を広げる。チューリングの仕事も、計算手続きには原理的に判定できない問題があることを示し、万能な解放機械という夢に境界を与えた。これらは人間精神が機械より無限に優れていると直ちに証明するものではない。しかし、形式化自動化証明に期待できる範囲を冷静に見定める材料になる。 AI やアルゴリズムへの期待が大きい現在にも、技術的能力と全てを決定できる能力を混同しないための基礎的視点を与える。結論として、本書は論理学、量子論、社会的選択理論に関心を持ち始めた読者、民主主義や科学の合理性を当然視せず考え直したい読者に適している。数学的な証明を詳細に追う専門書ではなく、数式を最小限にして、アロー、ハイゼンベルク、ゲーデルの議論が何を問題にしたのかを把握するための入り口として位置づけるのが良い。とりわけ、異なる専門領域の限界論を選択科学知識という3つの生活に近い問いに配置している点が有用である。読者は制度設計には避けがたいトレードオフがあること、観測と説明には原理的な条件があること、論理体系には証明不能な領域が残ることを相互に関連付けて考えられるようになる。同種の入門書と比べた際の特徴は、単一の定理や学説を解説するだけで終わらず、それぞれを理性の限界という共通の存在へ接続する構成にある。架空のシンポジウム形式は、専門家の結論を一方的に提示するよりも素朴な疑問、反論、立場の違いを可視化しやすい。一方で、ゲーデルやチューリングの技術で内容を深く学ぶには別の専門書が必要になる。それでも本書は、限界を知ることを悲観へ変えず、どの問いにどの方法が有効なのかを慎重に判断する知的態度へ導く。ご支援いただける場合は、高橋翔一郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。